勝利を手にしたんですね。だから2行目にはこう書いてます。僕はただ創価学会になりたかった。僕は世間でいう幸せな人になりたくなかったんです。僕は創価学会になりたかったんです。じゃあなんで創価学会になりたかったか。13分経過しました。12分の予定だったけど13分経過しました。で、なんで創価学会になりたかったかというと、これは母親の影響です。一番最初に僕に創価学会っていうね、まあ、単語っていうかね、言葉っていうかね、で、大体こんなとこや、みたいなことを教えてくれたのは母親です。いつか、それはもうはっきり証拠残ってます。幼稚園の年長組の時です。幼稚園の年長組の時の僕のですね、自由画帳にですね、落書き帳ですわ。あるページに、母親の字で、漢字で、創価学会って書いてあるんですよ。その周りに、僕、習いたてのひらがなで、創価学会、創価学会って書いてあるんですよ。練習してるんですわ。そういうページがあるんですよね。なんで、じゃあなんで、幼稚園の僕に母親がその時創価学会のことを教えたかってことですね。で、うちの母親はですね、今から考えるとすごいラッキー。自分はすごいラッキーやったなと思うんですけど、でも子供の頃は辛いこともいっぱいあったんですけど、母親はですね、日本で戦争終わってから、戦後ですね、一番最初にできた知的障害を持たれてるお子さんの小学校の学級の第一号の担任です。だから一応ね、その中身っていうのはもっと立派な人いっぱいおると思うんですよ。だけど、一応、まあ、形だけっていうか、数字の上だけでは、日本の戦後の障害児教育の一応、草分け、ということで、NHK の教育テレビで、今から17年前と20何年前ですけど、2回、1時間、うちの母親のドキュメンタリーが放映されたことがあります。で、それで、皆さん、若い、という、必ずしも、若いないようなね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、若いね、また就職これからやっている、ね、人に、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、で、まあ、中には子供就職やっている人もいるかもしれんので、言っときますけど、すごい立派な人がすごい立派なことできんちゃうんですわ。たまたまです。うちの母親も、たまたまです。なんでかっていうと、ね、戦争前は、そういう障害を持ってるお子さん、また成人ね、の方のための施設は割とたくさんあったんですよ。例えば一番有名なのはです、一番その当時大きかったのは、滋賀県の近江八幡にあったんですよ。近江兄弟社学園です。近江兄弟社知ってますか？メンソレータムの。今は残念ながら登録商標をロート製薬に奪われちゃって、メンタームっていう名前で出してはりますけども、近江兄弟社。ちなみに今メンタームね、昔メンソレータム、今メンタームの売り上げのほとんどが、今でも知的障害者、障害児のために使われています。で、その近江兄弟社ね、学園というのは近江八幡にあり、昔あった。で、一時潰れた。今から言います。で、また今はちゃんとあります。また見に行ってください。建物は例の有名な建築家のボリーズが建てた建物ですね。そごう大丸を建てた。有名なね。残念ながらそごうは変な形になって、ああいうふうに。まあ、中身はいいかもしれんけど、形はね、ボリーズの時の方がはるかに良かったですね。重要文化財、ね、やったわけですが、あれ潰してしまいましたね。で、そういうの、とにかく、そのボリーズが作りました。そういうのいっぱいあったんですよ、実は。しかし戦争中全部潰されたんですよ。で、母親も戦争中のことはあんまり知りません。5歳、6歳、7歳、8歳です。9歳、10歳、まあ10歳、11歳ぐらいかな。まあ、中日戦争も含めると、まあそのぐらい。で、そのことはあんまり知りません。まだ小学校とか、今で言うたら中学校ぐらいです。あんまり知りません。しかし、戦争終わって8年後にそういう学級を始めた。で、いっぱい資料を集めたんですよ。昔の資料ね。で、で、だいぶ経って結婚して、で、ちょっと、まあ、生まれるの遅れちゃって、ちょっと母親そのために、体に負担が来ちゃったんですけど、で、僕生まれて、